フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。ですね、まあ今日も僕一人でお届けするんですけども、なんか最近これが定番になってきてしまいましたけどもね。先週6月の頭ですね、すごい旅をしてきました。6月の2日木曜日が名古屋、翌3日が、松坂、そして、土日と、京都のね、丹後半島、日本海側ですね。こっちの方へ行ってまいりました。でね、まず木曜日の2日ですけども、これはね、その翌日の松坂とともに、2日間、センチメンタルシティロマンスというね、もう大御所のバンドがございまして、そこのギターの、中野徳夫さんという方と、2人でアコースティックのライブをやってきましてね、もう、あれですよ、ラジオ聞いてる皆さんの中でセンチメンタルシティロマンス、ああ懐かしいっていう方もいらっしゃるかもしれませんけども、あですね、ティンパンアレイとかシュガーベイブとか、もうそういったもう日本のロックポップのこの黎明期からずっと活動して、今でにもちゃんと活動なさってるんですよ。すごいバンドでございまして、そこの中野徳夫さんという方と僕と2人で、アコースティックでねライブをやってきました。名古屋やって翌日が、金曜日が松坂マックサというねライブハウスで、これはね前々から僕徳夫さんに、エス君マックサいいよマックサいいよって散々勧められてたんですけど、なかなかライブをやる機会がなかったんですけども、今回徳夫さんがねセッティングしてくださいまして、2人でやってきました。素晴らしいライブハウスでしたね。ちょっとねアクセスがあまり良くないんですけどもね、駅から遠いというかなんですけども、それを補ってあまりある素晴らしいライブハウスで、まあ松坂では老舗のライブハウスですね。僕が時々一緒にライブをやっております、この番組でも散々名前が出てきてます、ギタリストのこれ方ひろくにさんもね、これ方さんもマクサいいよって勧めてくださってたんですけども、初めてそこで、ライブをやることができまして、いやー素晴らしいライブハウスでした。またなんかやりたいなーと、思っております。でね、今回その木曜金曜というところで徳夫さんとライブをやったのは、実はですね、その日曜日5日ですね、6月の5日の日曜日に、さっきも言いましたけども、京都の丹後半島のね、もう天の橋立よりももっと先にある、もう本当に丹後半島の岸先の方ですね、網野町というね、ところに寿浜という砂浜がありまして、これ去年も出たんで、多分この番組でもねいろいろお話ししてると思いますけども、もう1年経っちゃったんでまたねお話しさせていただこうと思いますが、寿浜という浜辺、綺麗な浜辺がございまして、砂がねすごく粒が細かくて綺麗で鳴るんですよ。キュッキュッって 泣き砂と呼ばれてるね、そういうビーチがあるんですけども、近年やっぱりそのいろいろねゴミを捨てる人が増えてきたりとか、また日本海を渡ってねゴミが漂着するんですね。それでそういうのをちゃんと拾ってきれいにして浜辺をきれいに保って、泣き砂がこれなんでしょう、国立公園じゃない、天然記念物かに指定されてるんでね、これを守っていこうというそういう運動がもう20何年前から始まったんですけれども、ちょうど20年前にですねナホトカ号というタンカーが沖合で座礁しまして、重油が流れて大変なことになったことがありまして、その時にね江ノ島とか湘南の方のミュージシャン、それこそブレッド&バターさんとかね、ああいう人たちがこう駆けつけて重油をねこう掃除したりで、コンサートをやったりして、そういう活動がずーっと続いてまして、でそれこそ10年ちょっと前、10年ぐらいになるのかな、京都でいつも僕がライブをやってます秋人くんがそれに誘われて参加しだして、で僕も4年前からやって、今回が3回目なんですけども、参加させていただいてね、とにかくみんなで朝から浜辺でゴミを拾って、その拾ったゴミが入場券になるという素晴らしい、コンサートなんですけども、今回僕はすぐリハが始まってしまいましてね、サウンドチェックとかが、だからゴミ拾い参加できなかったのも非常に悔しいんですけどね、いつももうものすごい必死になってゴミ拾って毎回ねやってたんですけども、まあその、裸足のコンサートというね企画にだいぶもう何年も前に中野徳男さんが参加なさってたことがありまして、でその話を僕聞いたんで、ぜひ今回徳男さんにも参加していただきたいなと思ってお誘いしたんですよ。でもちろん京都のね秋人くんの方にも連絡して、中野徳男さん呼びたいんだけどって、そしたらもうぜひ来てくださいということだったんで、まあ、徳男さんをねお呼びしまして、そしたら、まあ、徳男さんがせっかくそっちの方行くんだったら何本かライブやってそっちの方に向かおうよと言ってくださいまして、でまあ名古屋松坂のライブが実現したんですけども、いやー楽しかったですね。すごく徳男さんとの 2days ももちろん楽しかったですけども、6日のその寿浜までのね裸足のコンサート、もう海岸があってちょっとその上に駐車場があるんですけども、そこに特設ステージを作って、でも引きながらちょっと左手側を見るともう浜辺と海がザーッと日本海が見えましてね、で日本海のイメージっていうと僕らからするとなんか暗い海で波が荒くってみたいなね、その冬の日本海をすぐ想像してしまうんですけど、本当にね綺麗な海の色で、砂浜も綺麗ですし波も穏やかだし、なんか沖縄の海かここはみたいな、それくらい綺麗な浜辺でございましてね、それを見ながらでずーっと海風に吹かれながらアコースティックライブをやってきました。本当に楽しかったです。また来年も参加しようと思っております。さあちょっとねアコースティックライブのねお便りが来てるんで一通紹介しようと思います。エースさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。松本市のにゃんころ餅です。4月2日に長野市での単独班に行ってきました。とっても素敵な時間を過ごすことができました。本当にありがとうございました。私は初の単独班、フェイス2エースのライブに行くようになってから、長野市での単独班は2度ほどあったのですが、ことごとく都合が悪く、この度ようやく念願叶いました。とはいえこの日も仕事を休むことはできず、16時に早退させてもらって、そこから高速道路で向かうことに。結局開演時間には、間に合わず 2,3 曲ほど聞き逃しましたが、遅れて行ってもよかったです。エースさんを一人で会場にいる全員の心をぐっと引きつけるギターと歌声ちょっと照れますね。すごいエネルギーだなと思いました。エースさんと客席の距離もとても近いので、声だけではなく吐息や体を動かすたびに空気の振動まで直接届いてきそうで、見ていてドキドキしました。終演後お友達に目がハートになって見てたねと言われたので、ドキドキが表情にも出ていたようです。お恥ずかしい。秋には長野にもツアーで来てくださるとの嬉しい発表もあり、今からとても待ち遠しいです。それまでは単独班の余韻に浸りながら アルバムと薄い峠を聞いて体力つけて準備しておきます。まずはツアーの前半戦、お体に気をつけて頑張ってくださいということでね、ありがとうございます。ちょっと前にいただいたお便りですけども、そのツアーの前半戦も終わりまして、もう折り返しも過ぎましてね、来週は周南と岡山、来週じゃない今週だ、この番組が今放送されている時に僕たちは山口の周南でライブやってるんですね。はい、で秋にもね、ツアーで長野にもう決まりました、行きます。それから単独班、僕一人のアコースティックでもちょっとその前にね、夏の終わりに長野に行こうかなと思っております。これもほぼ、決まりです。決定したらまだ番組の方でもね宣伝させていただきたいと思いますんで、よろしくお願いします。それでは今日の1曲目聴いてください。フェイストゥエースで無垢の夏。番頭の尾崎さんからいろいろお便りをどーっと送っていただいて、ツアーのねライブの感想のお便りがたくさん来ているんでね、もうちょっとどんどん紹介していこうと思いますが、愛前後というか順不動になってしまうと思いますが、その辺はご了承ください、お願いします。これはですね、岐阜県の文江さんからいただきました。ごめんください、 S さん、クラゲさん、こんばんは。石巻でのライブにお邪魔させていただきました。あ、ツアーの初日ですね。S さん、クラゲさん、どうもありがとうございました。石巻はツアー初日、レコ発ツアーの初日、初日が石巻、石巻から始まる。昨年伺った時にまた来ようと思った石巻。アルバムが 石巻の会場で、しかも会場前に発売していただけるってとっても嬉しいことまで。今回は無謀にも、新幹線経由で石巻へと向かいました。各務原から名古屋に名鉄で行って、名古屋から東京まで東海道新幹線に乗り、東京から仙台まで東北新幹線で、仙台からは仙石線で、片道ジャスト7時間。あ、ご苦労様でした。震災後まだ私は訪れることができていない福島も通って、仙石線からの風景、半年で何が変わってるんだろう、半年で変われるんだろうか、そんな思いを持って車窓からの景色を見ていました。 去年はなかった真新しいコンクリートの護岸、線路脇の防波堤、広げられてた高台の住宅地の整備、建設途中のでも、去年は更地だった場所の観光商業施設。何より驚いたのは石巻駅前の完成間近になってた石巻市民病院、そして、津波到達ラインが記されていたところに建てられていた鎮魂の碑。去年は工事中だった道路も整備され、昨年訪れた時にはただただ、愕然としてただけの石巻遠征でしたが、半年でこんなに変わっていたのかと安堵の思いを持ちました。とは言ってもまだまだです、まだまだ。そして石巻駅前では熊本大分での震災の義援金を募る、街頭募金活動がなされてました。石巻東北の方々の、今度は東北から九州へという思いに、人と人の心、思いやり、そんな温かい心を、教えていただきました。今回も石巻に行けて本当に良かったです。あ、ライブの感想？ツアー初日でいっぱいいっぱいなエースさんがクラゲさんにたくさん叱られてたのがいつもやられてばっかりの踏み絵としては点点点以下自粛、クラゲさんありがとうって書いてあります会場前に買ってダッシュでホテルに戻って聴いたアルバムが、まだ湯気が出ている状態の、アルバム曲をライブで聴かせていただいたこの感動、その昔サナッシュで初めて荒野を聴いた鳩が豆鉄砲とは違ううひょーな感じでした。あ、これね、あの荒野っていう曲、ホンダが初めてアルバムで歌った曲でね、みんな鳩が豆鉄砲食らってるような顔してましたけどもね、そんな感じわかります。私の長いライブ観戦人生の中でも、遠征先に CD を聴くためにパソコン持ってって、開演前の1時間で初めて聴いてライブに臨むなんて経験は初めてです。Aさんもクラゲさんもそんな経験したことないでしょう。ライブ会場でまず CD を買ってダッシュで聴いてライブに行くって、ステージで演奏する側のAさんとクラゲさんには経験できないでしょう。気持ちわかります？観客側の経験も一度してみてということでね、本当そうですよね。クラゲさん、初日に間に合わせてくださってありがとうございました。ラブソング染みました、泣きました。Aさん、いっぱいありがとうございました。石巻のスタッフの皆さん、ありがとうございました。東北と九州への支援はこれからも私もお手伝いさせていただきたいですということでね、文江さんから初日のレポートいただきましたけどもね、もう本当にあのアルバムが初日に間に合って本当に良かったんですけども、もうあれですね、初日本当に僕緊張してガッチガチになってましたからね、今思えばそれも遠い昔のような気がしますけどね、面白いですね。さあ、どんどん行きましょう。Sさん、クラゲさん、番頭さん、お晩でした。北海道弁の挨拶でした。札幌市在住の、米くらい、そして運命の女ファムファタルクリリンリーです。よろしくお願いいたします。今回はまずツアーの感想と思いましたのでメールを送りますね。苫小牧と札幌と拝見させてもらいましたが、一言、最高でしたね。え、ありがたい。苫小牧と札幌、その石巻の翌週ですからね。昨年に初めてツートップを見た秋ツアーで、こんなに激しいんだとびっくりしましたが、それを上回る今回のツアー、もう最高しか言えない。お二人がステージに出てこられた瞬間に高まりすぎた私の血圧は200を軽く超えていたと思います。あ、普段から高血圧なので気にしないでくださいね。待ちに待ったフェイストゥエース、クラゲさん会いたかった。だって半年ぶりの生クラゲさんなんですもの。ああ、クラゲさんが目の前で激しく動いてる。そしてエースさん、そんな笑顔で見ないでください、いやもっと見てください、という状態が最後まで続きました。なんだこの感想、以前に読んでいただいた私の投稿はもっと知的だったはず。今回のライブで私の理性はどこかに飛んでいった模様。苫小牧の海にでも飛んだかな、ホッキ貝の餌になったかな、そんなわけはないけど。そしてまたまたお二人のピックをゲット、それも昨年と同じく苫小牧ではクラゲさん、札幌ではエースさんね、運命の女でしょ。妄想話は置いといて、あっという間の2日間、終わった瞬間に、もっと見たいとなりまして、これは遠征しかないとライブの帰り道に強く、思いました。 遠征遠征、あ、私にはあれがあった、永年金属表彰の旅行券。そうなんです、30年金属のご褒美として、会社から旅行券を20万円いただいたのですよ。すごいですね。どこに行こうかな、なんか行けるかな、休暇を取るのは難しいから土曜日のライブだなとウキウキして遠征を先を考えて、いました。そこで、見たのは、お二方の熊本ライブのメッセージ。衝撃を受けました。同時に浮かれていた自分が恥ずかしくなりました。熊本に行こう。私のチケット代金が少しでも役に立つなら、大好きなフェイストゥーエースを通して熊本大分の方々のためになるなら、何よりも現地に行ってこの目で状況を見たら私にできること、もしかすると見つけられるかもしれない、ということで熊本ライブに行ってきます。このメールをご覧になる頃にはツアーも終わっているとは思いますが、私の遠征が終了をした時にライブとアルバムの感想を再び送りたいと思います。今回は変な感想になってしまって誠に申し訳ございませんでした。最後にもう一度、フェイストゥーエース最高です、ということでね、この方熊本に来てくださったんですね。本当にありがとうございます。皆さんからのお力をいただいてね、熊本ライブも無事終了して楽しんでいただけたようなのでね、ありがとうございました。さあもう一つ行きましょう。あ、来た。 S さん、クラゲさん、バンドさん、こんばんは。ジャイアンです。ネクストページ聞きました。これまたすごいアルバムを作ってしまいましたね。きっとハリーがアルバムの感想は送っていると思うので、細かいことは抜きにして私ジャイアンが感動したポイントだけ伝えさせてください。まず今までにライブで聴いていた曲もアレンジが変わっていて新鮮に聴けたということと同時に、このアルバムで初めて聴いた曲たちの素晴らしいこと素晴らしいこと、その中でも9曲目のモットのかっこよさたるは鼻血が出そうなぐらい感動してしまいました。最近の曲の中では未来が一番好きだったのですが、このモットはいいですね。 S さん、どこに隠し持っていたのですか、こんなかっこいい一曲を。それと、And all of interface members、 あ、これスペシャルサンクス2のところに書いてあるあれですね、クレジットですね。この一言は嬉しいです。エースさんとクラゲさんの優しさがすごく感じられます。エースさん、クラゲさん、本当に素敵な音楽、素敵なアルバムをありがとうございます。フェイストゥーエース最高です、ということでね、ありがとうございます。ジャイアン元気？最近会ってないんでね、ハリーにも会ってねえな。ではね、ジャイアンからリクエストをいただいておりますので、これはあれですね、この番組で初めて書けますね。今日の2曲目聞いてください。フェイストゥーエースでもっと。
So 時間が重なってく。この季節だって必ず来るのに待ちきれない。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、信州健康村。
年中無休、24時間営業。長野市野々井、国道18号沿い。
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。先ほどもねお話ししましたけども、この番組が地上波で放送になっている時は、私たちはですね、山口県の周南というところのね、でライブをやっておりまして、翌日曜日が岡山と瀬戸内シリーズですね。多分すごく楽しいツアーに旅になると思います。どっちもね、どっちのライブハウスもね、すごくいい熱い音のライブハウスなんで、これもまた楽しみにしております。またまたあのね、皆さんのからの、ライブの感想とかね、お待ちしております。リクエストもね書いていてくださって結構ですけども、多分あのいろんな都合を考えながらこっちで曲を選んでね、新しいアルバムからどんどんかけていこうと思いますんで、よろしくお願いします。宛先言っときましょうね。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、 長野東郵便局支所箱68号、薄井峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と、株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
木漏れ日揺らしていた明日はきっとあの雲を追い越すよ。